はようございます。皆様どうでしょうか。私は例えばアメリカ旅行で行ったり、仕事のためにどこか街行った時に帰ってきた日、ちょっと頭混乱してる。そして次の朝もう飛行機から、もう神戸に帰ってきて、そして次の朝起きた時にやっぱり頭の中に入ってくるのはどこでしたっけ、何してたんでしたっけ、なんかあの町に行ってこれをやってこれけど今もう帰ってきたからどうすればいいのっていうような、ちょっと迷うような、ちょっとすぐに切り替えできない人いますでしょうか。何かがいますね。もうすぐバンって動けるような人はいるんだけど、私ちょっと混乱してるんですね。何してたのか、何を持ってたのか、どうしてあれがそこに置いてあるのかとか、そういうちょっと混乱するようなものがあって、そして今日はその別に旅行から帰ってきたんではなくて、たまにね1年間ちょっとストップして、ちょっとゆっくり考えて、自分がどこにいるの、どうしてここにいるの、自分が霊的に成長しているかどうか、今のままでいいのか、それを皆様と一緒にゆっくり考えたいなと思うんです、私も含めて。ですから今日はその毎年似たようなお話なんですけれども、その KBF のメンバーシップなんですね。そのメンバーシップ、KBF メンバーになるっていうのは、まずちょっと簡単に歴史から説明しますけれども、大震災で始まったんですね。大震災前は、自分がメンバーって思うんだったらメンバーよっていうような、何も書くようなものがなかったんですけれども、地震が起きた時にもう神戸でいろんな建物が倒れかけてて、もう大変な状態、その時に気づいたのは連絡する方法ない。それだけじゃなくて、人の名前をちょっと思い出して書いてみようと思ったら、 KBF の人たちは誰やろうと思ったらね、ニックネームばっかりでね、ちゃんとした名前知ってるっていう人は知らないとか、どこに住んでる知らないとか、ですから今度助けに行けない。もうですからこれはちょっと大きなミスあったなということで、もう神の家族なのに助けに行くこともできない、ちゃんとした名前も知らない、そのようなことでものすごい困ってしまって、それでそれだけではなくて、ちゃんとメンバーシップということなかったので、いろんなとこから、今なんかこの人は結婚式の牧師と言ってるんですけれども、KBF のメンバーと言ってるんですけれども、 KBF のスタッフと言ってるんですけれども、この人の名前を聞いたことありますでしょうかって聞いたら、聞いたことない人、そしてそれがかなり多くて、もう全国いろんな人、私 KBF のメンバーなんですって言ってるんだけれども、名前聞いてもちょっと一度いたかなという、そういうようなことがあったんですね。ですからこのメンバーシップということで、皆様とちょっと考えたいと思います。まずメンバーシップというのは、KBF というのはちょっとスポーツクラブとか、それからまた別の教会とちょっと価値観が違ってて、メンバーシップは1年だけなんです。それで切れる。そしてその理由はちょっと説明したいと思うんですけれども、その理由はそのマタイの28章の、28章の18から最後まで20まで読んでくれますか。はい。
イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私には天においても地においても一切の権威が与えられています。それゆえあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父子聖霊の名によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつも あなた方と共にいます。
ありがとう。19節はちょっと考えたいと思うんですけども、英語の訳によりますと、ね、ここに書いてある簡単な単語が入ってるんです。 Go って書いてある。で出て行きなさい、出て全世界に出て行ってください。 Go って書いてあるんですね。リタイアって書いてないんです。引退して書いてないんです。出て行ってくださいって書いてあるんですね。そして私はクリスチャンの、ファミリーで育てられて、そして親が宣教師で、いろんな教会、を手伝ったり、もう生まれた時からそういう仕事をしてたんですけれども、一つ気づいたのは、なかなか教会のメンバーたちがその出ていくっていう考え方がないなんて。これがせっかくイエス様の最後の言葉、最後の命令なのに、どっちかというと教会いつまでもここにいてねっていうような、もうこの席はもう、もう変えることできないよって、あなたも一生ここよって、ここに参加してもうちゃんと聞いて奉仕して献金してなって永遠までっていうような、そのような口で言わなくてもそのような理解があったんですね。ですからそれを見てて、この命令を見ると矛盾しているんですね。教会っていうのは人を育てていって、そして全世界に送り出すっていうようなものが基本ではないかなと思うんですね。ですから私も含めて永遠まで KBF のメンバーじゃなくて、1年間終わったらどうすればいいのかって、ここで残ってそして成長しておけばいいのか、それかこの28章に19節言ったように出て行って別なところで神様の祝福になっていくのかっていう。ですから1年だけなんですね。そして僕が、またリストアップして、どうして私が、多分今日はサインします、また1年KBF にいると思います。その理由は自分の弱さとかいろいろあるんですけど、ちょっとメモしたいんですけれども、去年も変わってないなと思ったのは、一つはどうして KBF 私にとっては必要というと、 KBF とかなければ私が自己中になる。どんどんどんどん自分の趣味、自分の趣味とか自分のやりたいこととかそっちになって、そしてケチみたいな与えないような人になっていくけれども、 KBF にいるといろんな人を助けるチャンスがあります、与えるチャンスがあります。ですから、なんか自己中になって自分の世界に入り込んでこもる一つの守りとして、私 KBF が必要だなと思うんですね。そしてもう一つ、どうしてこの教会ファミリー KBF が必要と言いますと、みんなと一緒にいるといろんな人の悩みとかいろんな神様の動きとかそういうのを経験するので、ですから私が霊的に成長するんですね。だって私よくカウンセリングとかやってるんですけれども、よく質問されるのは、ロブはどうやってカウンセリングを学んだんですかって。私の学んだ方法っていうのは、25年前に誰かが悩みが持ってきたときに、たっぷり聞いて聞いて、あ、そうかそうか、そういうことあったんだ、聞いてるんだけれども自分の中でどうしたらいいかさっぱりわからない、どうしようって。そしてですから、もうある程度ちょっと分かってるっていう顔をつけて、はぁはぁはぁって聞いて、そして今度は必死で神様と相談して、この場合どうすればいいのって。そして今度は、お急ぎアメリカに取り寄せてクリスチャンカウンセリングの、アル中の場合はどうしたらいいのかとか、暴力の場合はどうしたらいいのかって、それを、その注文して、そしてそれをもう祈りながら、この場合神様どうしたらいいんでしょうかって、結局私の成長になった、感謝してます、皆様がいるから。そして二十歳の時に悩み相談私のとこ来たら、私がワンパターンだった、頑張るよって。うちの監督、スポーツ監督、バスケット監督がそれをいつも言ってた、頑張れって。ですから私それしか知らなかった。ですから誰かボロ泣きしてる時に頑張りなさいって言って、そうしか言えなかったんですね。けどそれが物足りない。ですから 皆様と一緒に生きる生活すると、お互いの悩みとか、それ通して私たちがもっと神様を知ることができます。そして私たちの中の動機とかいろいろ選択されます。成長になるんです。ですから私が KBF 必要なんです。私の成長のために必要なんです。長い休み取ると自分枯れていってるって分かる。必要、祈りの必要を感じられなくなってくる。聖書を読む必要を感じられなくなって、自分の世界に入っていくと。ですから大切なんですね。もう一つ KBF のメンバーになっている理由というのは、これは私だけではなくて皆様もそうなんですけれども、神の家族はあなたを必要されています。必要されている。そして今はひょっとしたら信じられないかもしれないんだけれども、皆様の中に、すべての人間の中に神様は特注文で賜物を置いてあるんです。いろんな才能も入ってるんです。そしてそれを使うと周りの人が祝福されます。ですから必要なんです。特に今年が必要じゃないかなと思うんですね。それで私の場合は今年、昨日ずっと考えてて1年間どうだったんだろうとか考えてたら、一つ分かったのは、2年前は私は病気してたんです。ですから多くの人がロブが無理だから頑張って動いてくれてたんですけれども、去年の9月からちょっと元気が戻ってきて、すごい力が戻ってきたから、今度頼みが増えたんです。そしてやりたくてしょうがないんだけれども、自分の限界がある。そして例えばもうさ、今年もすごい悩んでて、自分の携帯でも置いたら、ちょっと置いたら着信20個、そしてそれにみんなに返事しようとすると一晩かかる。ですから持たない。これじゃあ私限界が、もうスタミナ的に力的にはやっていけない時代になっていってるんですね。5年間嬉しそうに、もう嬉しかったんですけれども、名刺いっぱいかぶ配っちゃったんですよそしてもうそのね、困ってる人たちの助けになりたいんだけれどもね、もうスタミナ的にね、無理が見えてきたんですね。ですから皆様必要なんです。いやもうみんな手伝いたいとか悩み聞きたい、もうすごいやる気があるんだけれども、1日24時間しかないんですね。ですから本当に皆様力を合わせてやれば、いろんな素晴らしいことができるんではないかなと思うんですね。もう一つは私たちがそのメンバーになって、そして皆様と一緒に生きる、一緒に動くと思うと、それが逆戻り、悪い方向に行く守りにもなるんじゃないかなと思うんですね。ですからたまに言われるの、ロブ大変やなって、これをやってあれをやって、いやけど僕は大変と思わないのは、それをやってなかったら危ない、良くないような方向に行く可能性もある。ですから KBF にいることは私の守りにもなってる。そして私の性格、もう考えてみると、休みを取ると3日間は元気なんですけれども、1週間仕事しないで遊んでばっかりすると、だんだんだんだんね、否定的なものが入ってくる。自分を責めたり、それだけではなくて誘惑も増えてくる。どんどんどんどん自分だけをやりたいこと、自分だけをしたいものとか、自分だけ、それになってくると、だんだんだんだん良くないようなものが入ってきてるんですね。ですから、もうずっとやってないんですけれども、3週間休みを取るとかね、私にとっては危険もある。もう逆戻り、自己中の世界に戻っていくっていう可能性があるんじゃないかなと思うんですね。それは私の性格なんですけれども、皆様はどうでしょうか。 そしてもう一つ、どうして私がメンバーシップをもう一度取るというと、健康な関係、健康な人間関係、健康な神様の関係っていうのは、大切なのはその献身というかコミットなんですね。そして今の時代は人間関係がどんどんどんどん浅いものになってしまって、誰か友達と思っててちょっと嫌なことやると、メール拒否とか縁を切るとか、そしてそうすぐ嫌なものがあったらもう関係を切るっていうような社会になっていってるんですね。昔の日本そうじゃなかった。昔の日本、私子供の頃の日本はそうじゃなかった。喧嘩があってもこれをどうにか乗り越えないといけないんだというようなものがあったんですけれども、最近はだんだんそれが崩れていってるんです。そしてそうすると社会が分裂してしまいます。ですから私たちが逃げない、ここにいる、問題あってもそれを正直に話し合って許す、それは人間として非常に健康なことなんですね。そしてちょっと嫌なことあったらやめるよって、そういうようなものをするんだったら非常に不健康なものなんですね。ですからこの1年間ここにいて、とにかくもう嫌なことあっても乗り越えてやるっていう、そして1年経ったらまた祈って神様出て行ってほしいのか、もう残ってほしいのかって、そういうようなコミットっていうのは、献身っていうのは非常に人間としては大切なんです。人間関係の土台なんです。ひょっとしたら今この話を聞いている中で、友達2年以内に全部変わっていってるっていうような人もいるかもしれません。これをいつも人に整理するんではなくて、自分の心をちょっと確かめた方がいいんじゃないかなと思うんですね。いつもいつも嫌なことあったら関係を切るっていうようなことだったら、将来非常に虚しいような将来を作っていることですので、ですから一つの立ち直りっていうのは、ここどんなことあっても1年間揉め事あっても話し合って成長していくって、そのようなことが大切じゃないかなと思います。そして今日もプリントが出てるんですけれども、毎年同じような5個の価値観っていうものがあるんです。 KBF のメンバーとしてあるんですけれども、一社第一読んでくれますか。
私は以下のことによって救い主として、また人生の主としてイエス様に加わります。
ですから一つの大事な土台というのは、私はイエス・キリストを信じますって、そして私のために十字架にかかって、私の罪のために罰を受けてくれたこと、そしてこれから私はイエス様と共に生きるつもりなんですって、そのような方向に行くつもりですって。で、私がこれを自分の人生の中で17歳18歳の時に決めたものなんですけれども、イエス様どうぞ私の主になってくださいって、どうぞ私の心の中に住んでください、その時の理解で言ってたんですけれども、その時に分かったのは、中途半端やったんですね。これもあれもこれもあれもこれも委ねませんっていうようなものが気づいてなかったんですけれども、いろいろあったんですね。けれどもイエス様と共に生きると、だんだんだんだん自分がまだ手放してないものが見えてきて、そして気づいた時にどうしようどうしようと思うんですけれども、またそれを手放して、そうするとその主としてだんだんその絆が深くなっていくって。ですから皆様も、もう完璧にもう私はもうイエス様は主ですって言えなくても、その方向に行くつもりです。その方向に行くつもりです。与えられた理解でイエス様を主にしたいと思いますって、これは KBF の大切な価値観なんですね。で、2番読んでくれますか。
私は以下のことによって私の教会のリーダーを信じ信頼します。
もう一回読んでください。
私は以下のことによって私の教会のリーダーを信じ信頼します。
ここに書いてないのは、KBF のリーダーは私よりずっと賢いので信頼しますって書いてないですね。私よりずっと何でもできるから信頼しますって書いてないんですね。ミスっていうことはないので信頼しても書いてないんですね。ただ神様に選ばれているっていうことを信じる。リーダーも普通の人間ですので、こけたり、間違えたこと言ってしまったとかそういうことあるんですけど、神様がこの人を送ってリーダーにしてくれたんだなって、それを認めますっていうことが非常に大事なんですね。そしてピアノでも、学校の先生たちの中でも嫌いな先生がいればなかなか学べない、内容が良くてもこのリーダーは嫌いですとか、このリーダーが嫌なんですとかなると、その学べるものが非常に少ないんですね。自分の心が拒否してしまいます。ですから大事なのはこのリーダーを信頼しますって。そして、A ポイント B ポイントちょっと飛びますけれども、2番の C は読んでくれますか。
2番の C
入ってますか。
は
い、ヘブルの13読んでください。ヘブルの13の、17、
はい、あなた方の指導者たちの言うことを聞き、また服従しなさい。この人々は神に弁明するものであって、あなた方の魂のために見張りをしているのです。ですからこの人たちが喜んでそのことをし、嘆いてすることにならないようにしなさい、うんうん、そうでないとあなた方の益にならないからです。
そしてこれリーダーに従うというのは、また言いますけれども、完璧だから従うんではなくて、神様を選んでくれた方ですので従うということで、そしてその従うというのはもちろん、その銀行からお金を盗みなさいとかそういう命令が出れば断れればいいと思いますけれども、本当にこれはもう自分の好みじゃないんだけれども、別に悪いもんじゃないなと思ったら、頼まれたら素直に協力する。そうすると神様に協力するような心を見せることができますね。そしてこのヘブルの13、さっき読んでもらったんですけれども、KBF が、メンバーが25人ぐらいしかいなかったときに、良かったのは、私がいろいろ調べたら分かったのは、学校でも会社でも、本当に完璧近いぐらいのリーダーがいれば、10人の中でそれでも不満っていう人が1人がいるんですね。ですから KBF のメンバーシップが26人から30人の程度の時には、完璧なリーダーじゃないんですけれども、大体3人ぐらいがいつも不満だったんです。で不満メール送ったりブツブツ言ったり、そしていくら頑張っても、満足できない。なぜ言うと、やっぱりその人の中の心の問題もあるから、そういうものがあるなって。ですからその時に、怖かったのは、KBF 今20、30人ぐらいなんだけれども、それだったらやっぱりその通りやなって、3人、4人ぐらいがいつも不満で、いくら頑張っても、いくら張り切っと、好みに合わそうとしても、不満な人がいるなって、けれども、教会が200人になったらどうしようって。怖い。200人になったら、じゃあ不満な人は 1% やったら20人。耐えられるやろうか。僕も人間なのよ、普通の人なのよ。 ですから24時間私のことを嫌なんだっていう文句を言ってる人が20人がいつもいるんだったら精神的にやっていけるだろうか。そしてそれを考えるとちょっと怖いなって、小さい方がいいなとか、けれども、なってしまってんだよな。ですから皆さんの協力よろしくお願いします。本当に、喜びを持って働きたいなと思ってますので、やっぱり物足りないものがたくさんありますけれども、私もでパタヤンもかっちゃんもそれでこれから育てているいくような将来の牧師たちとかリーダーたちを本当にその、変な命令じゃなかったら協力するって、変な命令じゃなかったら協力する、変な命令やったら何か言えばいいと思います、守りとして、けれどもじゃなかったら協力するっていうのは本当に助かります。3番、読んでくれますか。
私は以下のことによって教会の人たちを進んで愛し、一緒に時間を過ごします。
私はモンゴルにいたときに、そしてモンゴルのチームが、10人ぐらいが、6月に遊びに来るんです。そしてその牧師チンズウィグ牧師と、彼のアパートで食事してて、そしてスタッフの方が、分からないけど、まあ、8人10人ぐらいがそこ集まってたんだけれども、彼が私に言ったのは英語で言ってくれたんですけれども、This is my family. This is my... これは私の家族なんだって言ってくれて、そして私それを聞いてすごく嬉しかったし、そして感動したんですね。そしてなぜ言うと、私の育てられた教会ではこういうことがあったんですけれども、別にこれが悪いと言いませんけれども、メッセージの前にある曲が流れるんですね。ファミリーダラララララララ、そしてみんな立ち上がって周りの人をハグするんですけれども、私がそれは別に悪いと思うんだけれども、ちょっと待って、けれども月から土曜日まで全く関係ない、けれどもその曲鳴るだけでファミリーって、それだったら私が気持ち悪いです、これ嘘と思ってしまうんですね。そして正直に言うと、私のいろんな経験した教会ではそうだったんです。曲鳴るとファミリー、曲なるとハグするけれども、曲が終わると知らんでっていうような、そういうような教会もあるんです。なりたくない。神の家族っていうのは私にとってはグレードの低いような関係ではないんです。私たちは永遠まで一緒にいるんですよ。永遠まで一緒にいるんですよ。大事な関係なんです。ですからそのような曲を歌うんだったら別に警備を歌ってもいいですよ、そういうの。けれどもそれはやっぱり私が火曜日は、水曜日は、木曜日はそれかその曲だけの時に愛を見せるのかっていうもんで、ですから本当にメンバーになるっていうのはもう神のファミリーの中で動くって。ですからただメッセージを聞くだけではなくて、本当に周りの人と友達になって、そして本当に家族になって、そして何か必要だったら手伝うっていうような、ある教会では駐車場にベンズとか BM とかそういう立派な車を置いてあるような教会もあります。KBF 将来駐車場を見たら軽トラック多いなと思ったらいいなと思います。 そしてどうして軽トラがあるっていうと、友達の助けのためにとか、うん、それか軽トラックだけではなくて、7人が乗れるような、人が乗れるような、そうするといろんなとこ行けるっていう、そういう与える、家族手伝う、普通の平日でも手伝うって、そのようなメンバーになれたらいいなと思っています。そしてそれだけではなくて、そのメンバー、神の家族になるっていうのは、お互いの弱さを認める、そしてそのお互いの弱さは正しいっていう認めじゃなくて、けれども人間が立ち直るには時間かかるんですよ、ね、ですからイエス様を信じるって、そして祈ってもらった、あ、よかった、そして洗礼を受けてくれた、あ、それもよかった、いいと思います。けれども人間というのはいろんな傷とか、いろんな良くないような癖とか習慣とかあるので、ですから私たちが本当にの忍耐を持って、私たち全員工事中なんですよ。できてない分があるんです。ですからこの人はまだこれをやってる、この人はあれはまだやっているって、こういう癖があるんだ、だからもうダメなんだではなくてね、やっぱり忍耐を持って、本当に例えば育ちの中ではもう暴力ばっかり受けた人っていうのは、そんなねポンって変わるようなもんじゃないんですよ。7年8年10年かかる場合もあるんです。アル中の方がポンって、はい、もう元気になりましたって、時間かかるんですよ。ですから私たちが本当に忍耐を持って、そしてもう許して、また許して、また励ましてあげて、またこの人をもう将来素晴らしい人になっていくことを想像しながら付き合うというのは、KBF の大事な価値観だと思います。4番読んでくれますか。
私は以下のことによってこの教会のメンバーとして経済的に教会のミニストリーを支援します。
これは KBF にあんまりこういう話を出さないんですけれども、こういう教会をやるにはお金かかる、こういう部屋を借りることとか、もういろんなコストがあります。ですから本当にその与えるっていう、神様を信じて与えるっていうようなコミットっていうのは非常に大切じゃないかなと思うんですね。そしてKBF ではもう献金献金、今週も献金シリーズのメッセージをしますって、これで6週間目なんですけれども、そういうのはないと思います。ここではお金が切れたら私はバイトします、そのようにやってきているんです、20年間も。ですからけれども事実は業界やるにはお金がかかります。そして本当に神の家族だったら、家族として自分のお金を神様にあげるっていうのは大事なものだと思います。5番読んでくれますか。
私は以下のことによって主の教会のメンバーとして主の導きに従って喜んで使えます。
ですからお客様として来るものはスタートとしていいんですけれども、少しずつどうやってこの人たち、この家族の助けになれるかなっていうことを考える、そして動いていろんなことやってみる、やってみる、別にずっとやらなくてもやってみる、これもやって、あ、自分はこれに向いてなかったんだなって、あ、これには向いてるなとか、いろんなことトライしてみた方がいいと思います。そして皆様の中ではいろんな自分も気づいてないような賜物、才能もあると思います。それを発見するのは大事なんです。そして私のワイフレイチェルもたまに言うんですけれども、結婚した時に私は21歳だったんです。レイチェルは20歳だったんですけれども、レイチェルがその21歳のロブを思い出して今のロブを見ると、別人っていうの、全く違う人、全然違う人って 言うんですね。それ私の家内が言うんですね。私のワイフ、レイチェルが言うんですね。そしてなぜ言うと、どっちかというと私が自分の世界に入り、もうほっといて私のやりたいことだけをやるっていうような性格の人だったんですけれども、知らなかったのは自分の中でいろんな賜物があったって、私がその時分からなかったんですよ。けれども教会の中に少しずついろんなことをやってみたら、自分向いているものとか向いてないものがだんだん見えてきて、そして本当の自分が気づくようなものになったんですね。そして多くの人は人生の傷がいっぱいあるので、本当の自分は知らないの。傷で縛られているの。もう親がこうしたんだからとか、あの会社でこうなったからとか、そういうようなもので、ね、どんどんどんどん縛られて、本当の自分は分からないっていう人がたくさんいます。そしてこのファミリー、この教会のファミリーで、ちょっとこれやってみよう、これしてみようって、今までこれ誰もやってないからこれをしてみようとか、この人手伝ってみようとか、そういうので、神様がもともとせっかく入れてくれたような賜物が発見して、そしてこの周りの人はあなた通して恵まれる、あなた通して祝福されるって、そのような方向に言いたいと思います。そして最後に、じゃあそれがどうやって生きればいいのかっていうのは、一つの態度が大切、自分の態度が大切じゃないかなと思うんですけれども、人の働きの一章の八節ありますか。
しかし聖霊があなた方の上に臨まれるときに、あなた方には力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および、地の果てにまで私の証人となります。
ありがとう。聖霊の力に頼るっていう、それが私たちの大切な成長の道なんですね。そしてそれを経験するには非常に簡単なんですけれども、自分の心の中に育てているような態度は、聖霊様、私はイエス様を信じているので、私の中に住んでいると信じています、ですからどうぞ私使って協力します、使ってって、そういう神様に素直な心を持って協力しますって、そうやって生きるとどんどんどんどん自分が用いられます。けれども自分は、いや私この傷あるからってこれダメなんだって、こういう傷があったからこれ無理ですって、人の前で喋るのは無理です、私は音楽に向いてないから、そういうようなもので協力しないという壁を作ってしまうともったいない。せっかく神様があなたを作ったのに、そして素晴らしいものを心の中に入れたのに、そういう壁を作ってしまうとなかなか神様をもともと望んでた人にはなれない。ですからその素直な心、協力しますよって、ね、電車の上が協力しますよって、どうやって協力すればいいんかわからないけど協力しますよって、そういう態度を持つと神様、あ、この人動きがあるんだって、そしていろんな人間関係の導きを調整してくれたり、そういうことをしてくれますので、ですから皆さんもこれからの1年間どうでしょうか、祈って考えて、そしてちょっとメンバーにはなれないとか、それか自分の教会があるんだとか、そういう人がいれば別に今日のメッセージでプレッシャーを感じないでください。もう大歓迎で来てください。けれども中には私が、教会のファミリーがありません、そしてここはベースとして育てたいなと成長したいなと思うんだったら、ぜひちょっと考えて、そしてその、サインして登録してください。じゃあ今祈ります。天父様、 イエスキリストの御名によって祈ります。そして私たちがあなたのファミリーの中に入っていることを本当に感謝します。そしてその関係が、終わるんではなくて永遠まで続くものというのは本当に感謝します。そして、あなたは私たちを、特注文で作ってくださったので、どんどんどんどんこの教会で1年間成長して、壁を、縛られているような壁を置いて、もう解放されて、どんどんあなたの望んでいるような人になっていきますように、どうぞ私たちの中に働いてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。